お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言22章29節と23章そして24章の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言22章の学びをしていますが、この章は勤勉な人への称賛の言葉で終わります。箴言22章の29節、上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前には立つが、身分の卑しい人の前には立たない。英語の訳は勤勉に仕事をする人を見たことがあるかとなっています。神様は勤勉な人に報いてくださると言われます。主イエスは神様が永遠の御国で私たち主のしもべにくださる賞賛は次のようなものであると言われました。マタイ25章の21節、よくやった良い忠実なしもべだ。主の賞賛はあなたがした仕事の量やあなたが証しをした相手の人数やあなたがどれだけ一生懸命に働いたかではなく、主があなたに与えられた務めにあなたがどれだけ誠実であったかに基づいているのです。もしかしたら主はあなたに小さな子供のために母親として家にいる務めを与えられたかもしれません。モーセの母親はその務めに誠実でした。そして彼女の名前は神様の御言葉の中に記録されています。神様からの報酬は主から与えられた奉仕への誠実さに対して与えられるのです。使徒パウロはローマ人への手紙12章の10節から11節の中で主に仕える私たちの心得を次のように述べています。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えなさい。私たちは勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えるべきです。またお互いに家族の愛情をもってお互いに敬意を払うべきです。さて、箴言23章の学びに入りますが、私たちが追ってきた若者は、今はもう知恵の学校に通っています。そしてもうすぐ卒業式だと思います。箴言23章の1節から3節。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭糖を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。平凡な言葉で言いますと、次のようになります。食事に招かれた時には、人の前で豚のように食べてはいけないということです。特に日頃、あなたが食べ慣れていないようなグルメな食事を出すところに招かれたときはなおさらです。事実、豚のように食べるよりは、喉をかき切った方がマシだと言われています。言い換えれば、すべてのことに関して控えめになりなさいということです。食べるときにさえも、適度に自制しなさいということです。箴言23章の4節から5節。 富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけて、わしのように天へ飛んでゆく。アメリカ合衆国のドル札にはわしがついています。確かに気をつけていないと、あのわしはどこかへ飛んでいってしまいます。そのように私たちは、当てにならない富に頼ることはできません。この箇所で言われているのは次のようなことです。金持ちになることは何も問題はありません。金持ちになるために働くことにも何の問題もないのです。でもそのことを人生のゴールにしてはいけません。富は私たちの人生や精神的な目的になるべきではありません。ある人々はお金を儲けるために欲と渇望と貪欲と思っています。そしていつしかお金が彼らの神様になってしまうのです。神様の子供はそのようなことをすべきではありません。あるクリスチャンの金持ちがこのように言いました。私はお金のためにお金を儲けているのではありません。私はお金でできることをするために儲けているのです。最初はお金が私のためにできることのために儲けていました。でも今は神様のためにできることのために儲けているんです。人が豊かになることには何も悪いことはありません。お金に対する傲慢な心の欲望があるときに間違いが入ってきます。それが貪欲です。実際貪欲は現代の偶像礼拝です。アメリカでは私たちは人々が偶像を礼拝するために頭を下げて拝んでいるのを見ることはありません。でも人々が全能のお金の礼拝に全人生をかけて忙しく従事しているのは見ます。私がロサンゼルスのダウンタウンの金融街の教会で牧師をしていたとき、幾人かのクリスチャンを含む人々が日曜日の朝に教会の礼拝に出席するよりもはるかに熱心に月曜日の朝早くに出て行き、株式市場が開くのを見ていることに気づきました。そのような人が月曜日の朝、中街の株式市場の掲示板に走って行くのに会いました。彼は私に会って心から挨拶をし、これから何をするかを話してくれました。私は彼が教会に来ていないのが寂しいと言いました。彼は次のように言いました。ええ、まあ、ちょっと具合が良くないもので。面白いですね。彼は教会に来るには具合が悪かったのですが、月曜日の朝、とても早くに仕事やお金を礼拝するのには十分元気だったのです。このことわざが語っているのは貪欲です。貪欲は偽の神であり、偽の神はいつでも飛んでいってしまうわしなのですと、マギー博士は述べています。箴言23章の6節から8節。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに、食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。これは若者、特に若い牧師にとって良いアドバイスだと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何度か私は聖書カンファレンスを一緒に持った牧師たちから次のような警告を受けました。さて、これこれの人から食事に呼ばれるでしょうが、何を言うかに十分気をつけてください。後からわかりますが、彼らは有名人の名前をまるで親友のように触れ回る人たちなんです。彼らは特定の質問をしますが、 後になってあなたの答えをあなたに対抗して使いますからね。確かに食事の時にリラックスして話す時、曲解される可能性のあることを簡単に口走ってしまうこともあり得ます。さほど前ではありませんが、私はそのような経験をしました。ある夫婦が、私が個人的な友人に関して言った特定のことを全く曲げてしまい、友人への悪口だと言いふらしたのです。私はその友人が大好きでしたから、ちょっと冗談を言っただけでした。その人は主にある兄弟で、この次に彼に会った時、彼は私に言いました。一体全体君は僕のことを何て言ってるんだい。そこで私が実際に言った冗談を彼に言うと、彼は笑いました。そして私の友人も私に関して冗談を言ったのですが、その人たちは、その人が私に関して言ったことも全く曲げてしまっていました。ソロモンが貪欲な人の食物を食べるなと書いたときに念頭にあったのは、このような種類の人たちのことでした。招かれて外で食事をするときには、一緒に食事をする人たちを本当に知っていることを確認したいものです。彼らは、あなたが思っているほどには誠実ではないかもしれません。箴言23章の10節。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。さて、再び昔からの地境についてのコメントが出てきました。信仰の継承について、マギー博士は次のように述べています。もしあなたが自分の信仰を失ってしまったのなら、まあ自分の子供たちに不信仰を受け継がせないように気をつけた方が良いと思います。グレシャム・メイチェン博士は一度このように言ったことがあります。アメリカは敬虔な家系から直角行している。私は彼の意見に同意します。私の世代は敬虔な家系を持っていました。でも私たちは自分の子供たちにその敬虔な家系を受け継がせることができなかったんです。私たちがすべてのことを彼らのせいにしている若い世代は、私たちが作り出したのです。箴言23章の13節。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。子供を正すことは訓戒であって罰であるべきではありません。もし訓戒が子供の性質を発達させる手助けとならないなら、何の役にも立ちません。子供たちに罰を与えていると言ってはなりません。彼らには訓戒をしているのだという方が良いでしょう。パウロは父たちに子供たちを怒らせてはいけないこと、そしてエペソ6章の4節、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと命じています。私たちはこれが主の訓戒と教育であることを覚えている必要があります。箴言23章の19節から21節。我が子よ、よく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、ダミンをむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。私たちは誰と交わるかに十分気をつけなければなりません。悪い仲間は悪い風習を生み、特に若い人はその友達から大きな影響を受けます。これは若者たちへの特別な警告です。22節。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。若者は間もなく知恵の学校から卒業する用意ができます。彼の両親は年を取ってきているかもしれません。彼のお父さんは時代遅れで、もしかしたら老いぼれであるかもしれません。でも、 年寄りは若者よりもまだずっと分別があります。アブシャロムは自分の父親に勝つことができると思っていました。でも年老いたダビデは強者でした。この若者が戦場に出たとき、彼は間違いを犯しました。彼はエルサレムを離れるべきではありませんでした。なぜなら、ダビデは戦場での道をよく知っていたからです。23節。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。私たちはお金を払って真理を買う必要はありません。真理は私たちに無料で値なしに用意されているからです。イザヤ書55章の一節にはこのように書かれています。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものも、さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで葡萄酒と乳を買え。神様の子供にとっては、キリストが真理であり、知恵であり、悟りです。使徒パウロとなった聡明な若いパリサイ人であったサウロは、そのことについて私たちに次のように語ります。第一コリント人への手紙一章の三十節。しかしあなた方は、神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって、神の知恵となり、また、義と清めと贖いとになられました。箴言二十三章の二十六節。我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。神様は古い汚れた心を用いることはできません。でも神様が、我が子よ、あなたの心を私に向けよと言われるとき、神様は救われていない人に語っておられるのではありません。神様はご自分の子供に語っておられるのです。神様はご自分が新しい心と新しい性質とを与えた生まれ変わった人に語っておられます。今神様はその人に言われます。あなたは私のところに来なさい。そしてあなた自身を私に明け渡しなさい。もし私を愛するなら、私の戒めを守りなさい。箴言二十三章の二十七節。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。見知らぬ女と遊女は同義語に使われています。箴言二十三章の二十八節。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。二人の人の人生がこの言葉の実例です。創世記の中にユダの物語が書かれています。彼が遊女のところに入った物語を語っている惨めな章です。そしてサムソンの物語もあります。もしサムソンが今日ここにいたなら、彼は次のように言ったと思います。遊女は当てにならない。彼女は両親の呵責なしにあなたを裏切ることができる。箴言二十三章の二十九節から三十節。災いのある者は誰か。嘆く者は誰か。争いを好む者は誰か。不平を言う者は誰か。ゆえなく傷を受ける者は誰か。血走った目をしている者は誰か。葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。ここにもまた酔っ払いに対する警告があります。これまで私たちは酒と女性に関する多くの警告を聞いてきました。箴言二十三章の三十二節から三十五節。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、 海の真ん中で寝ている人のように、帆柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ。これは何という酔っ払いの姿でしょうか。さて、箴言24章の学びに入りますが、これはソロモンが書き配置したことわざの最後の章です。この後は、ヒゼキヤの家臣たちによって配置されたソロモンのことわざに入ります。明らかにソロモンはとても多くのことわざを書きました。私たちが持っているのはほんの一部にしか過ぎません。この中には素晴らしい真理があり、これらの真理は私たちの人生を捉え、方向づけることができます。箴言24章の本文に入りますが、1節から2節。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。これは前にも私たちに示されました。重要なことは、繰り返して教えられる必要があるのです。例えば、舌の使い方、高ぶり、そして愚かになることについて、多くのことが語られています。これらのことが常に強調されているのです。なぜならこれらは、人生に形を変えて問題となるものだからです。このような悪い者たちは、あなたの町にも、私の町にもいます。アサフの詩編である詩編73編は、箴言のこの説と同じ主題を取り扱っています。アサフはこのように書いています。詩編73編の3節から9節。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は血を行き巡る。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は真理を買いなさいというテーマで、箴言22章29節と23章、そして24章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。